君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
社会経済は連立方程式で全て表せる。先行き不透明な社会経済などありえません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は社会経済を関数化するお話。義歌隊の経済学の先生、建築都市システム学系教授山口誠先生の研究室を訪ねます。
先生は経済の先生。
はい、経済ですね。
経済というと文系の先生。
現在は経済は理系といった方がいいぐらい数学をたくさん使いますので、基本的には、近代経済学系のところは数学を使う授業が多いというふうに思っていただいた方がいいと思います。
なるほど。そうですね、数字なくして経済は語れませんもんね。
そうですね。
経済学は理系、理数系、
数学を使うという意味では物理以上ぐらいですの理数系ですね。
だから先生はもう学生の頃から数学が得意だったんですか。
得意というか嫌いじゃないというか、好きというか、そういうことでしょうかね。
工学部の学生さんに経済を教えてらっしゃる。
はい、経済と、あと国土の用い方とかですね。
国土、
はい、国土計画という、国がやる国土のいろんなの利用の仕方ですね、はい、そういうのがどう我々の生活に影響が出るかとか、そういうのを見るための知識と、特に私の本来の専門である、実経量経済学、実経量経済分析というのは、はい、そういったふうな何かを作ったり、どういった政策をやったときに地域のいろんな生活や、経済にどういう影響が及ぶかというのをですね、検討したり予測したりするのが主な目的の学問ですので、
はい、初めて聞く単語がいっぱい出てきましたけれども、経量経済学とか地域経量経済学とか。経量ってのは計量カップの計量、
ね、そうですね。計量経済学というのは、経済学の理論と、それから統計 の、いろんな数値と統計学の知識と、はい、それから数学をですね、この3つにコンピューターを合わせたという、よくキリスト教の三位一体説というのに合わせて、はい、その理論、数学、統計の三位一体、
先生クリスチャンなんですね。
いえいえ、経量経済学自体がもう世界的にそういうふうな言い方をされている。
経量経済学、僕らは今日初めて聞きましたけれども、歴史のある学問なんですね。
経量経済学は、計算ができないとですね、大量計算ができないといけないんで、基本的に発展したのはコンピューターと同じで5、60年なんですけど、考え方としてはもう100年近くなるんじゃないでしょうかね。要するに数字で、社会とか経済現象とかですね、そういうものを表して、で具体的に数字として捉えて、どういうことができるかというものを検討する学問ですから。
工学系です ね、 そうですね。社会を数字で表せる。
数字で表せる。
で、今日先生にですね、資料を見せていただいたんですけれども、世の中のいろんな現象ですね、人口の増減ですとか、そういったことが全部数式で表せてるんですね。
そうですね。基本はもう数式で表す、数式で表せるはずだというのが我々の持論ですので、ありとあらゆる社会現象は、データさえあれば表せると。理論的には数学理論で表すんだったらどういうものでもできますけど、計量モデルっていう感じになりますと、それに現実の数字で、日本なら日本ですね、豊橋市なら豊橋の数字に合わせた、ものじゃないと意味がありませんので、それを検討するんだとやっぱりデータが必要ですけど、データさえあれば何でも 数字で表す、
特に数字で表すのに得意な現象っていうとどういう現象、
得意なというかデータがあるものですね、必ずどこの国どこの地域どんなに小さいところでもあるのは人口と
人口
関係のデータですね、はい、男女の数とか年齢別とかですね、そういうのはまあ確実になりますし、それからどのぐらい生産活動が行われているとか、
はい、
まあ、そういったものはまあそれなりにありますから、
数式に当てはめて今後人口がどうなっていくのかとか、
そうですね、はい、人口がどういうふうに増減するとか、
産業がどう
変わっていくかとかですね、年齢構成がどうなるかとか、だからまあ年金なんかの受給だとか、はい、社会保障なんかもですね、国としては一応こういうモデルを作って検討はしているはずです、
はい、数式って言ってもあれですよ、数字が入ってるんではなくてアルファベットが入っていて、まあ、関数、
そうですね、
連立方程式みたいな、
連立方程式ですね、まあ、言えば
そういうのが書いてありましてね、はい、ここにデータパラメータを入れていくと、
そうですね、
あら不思議答えが出ちゃう、
あら不思議でも何でもなくて普通に計算では解けるわけですね、
ちょっとコツがいりそうですね、じゃあ誰でもこの方程式に数字を入れば未来が見えるよっていうわけではなくて、
それはですね、数式そのものがただ一つ計算するだけじゃなくて、どの関係の数式が一番妥当かというのを比べて比較検討して、あと統計的な検定という作業があるんですけども、正しいかどうかというチェックですね、それを通らないと使えないので、例えば出生とか死亡とかがですね、はい、どういうふうな関係でこの地域でなっているかという方程式を導き出すのに、一種類じゃなくてこう何百種類何千種類というやつが本当にあるかどうかというのをチェックしていかないといけないんで、まあ、それこう一番計算できて、かつそれなりにちゃんとした数式をどれを使うかというのが、まあ、これはある程度経験が必要ですよ ね、
そうですね、
あんまり全部やるとものすごいもう時間がかかりすぎちゃいますので、この辺りの関係の式の方式が当てはまりが良さそうだってい う、 こう一応こう勘で目処をつけてから計算をしていきませんと、いつまでたってもいい式が見つからないとか、計算が終わらないということになってしまいますから、まあ、そういった意味では経験とか勘は必要ですけども、
そのうちに時間経ってるうちに性変があって状況が変わっちゃったりとか、データの数字がもう更新されちゃったりとかなったら、
新しいデータがまあ発表されたらそれを新しい条件として入れれば、それで修正された格好になりますから、もうそれ自体はそう難しくはないと思いますね。
先生実に淡々とですね、余裕余裕みたいな感じでおっしゃるんですけれども、そんな素晴らしい方程式があるんですけれども、日本経済なかなかうまくいかないですね。
まあそれはいろいろ意味があって、まあ、私もどちらかというと御用学徒ですから、あまり大きな声で言えないですけど、まあやりたい人は都合のいい結果の方を優先すると、まあ大体私どもが計算して出すときは、まあ普通にいったケース、ちょっと状況が悪いようなケース、ちょっと良さそうなケースという3種類ぐらいを、まあ、まあ一応提示するわけですけども、本音としてはまあ標準ケースを、一応標準はこれで、まあ、何か違いがあれば多少増減するだろうということで提示するわけですけども、まあ、使う人はやっぱりバラ色の未来の方が良ければいいという方を取って、これでいきましょうということですし、ちょっとこう、これはまずいから何とかしようという意思が強ければ、下の方のあんまりパッとしない結果をもとにですね、このままじゃこうなりますよということで、やることもあると思いますから、
例えば、まあ、今消費税を上げようっていうアイデアがあるわけじゃないですか。それもやっぱりこう方程式に当てはめて、消費税を 10% にした場合経済はこうなるっていう試算はできるわけ
です、まあ、私も地域モデルやもうすでにやってますし、
はい、
全国のやつも多分大蔵省と日銀は、持っている日本マクロモデル等で計算してるはずですから、まあ、影響はすぐ分かると思いますね。
まあ、我々きっとその数式見ても分からないでしょうし、見る機会もなかなかないんですけれども、実はもう分かってるわけ、
このままの浄化強化で上げたらどうなるかっていう、予測はついてると思いますね。
ズバリ先生の予測では消費税が上がるとどうなんですかね。
この前の三鷹市というところ、東京都の三鷹市という対象に、はい、三鷹の財政構造というので消費税 10% をもう去年はどうですか、はい、やっちゃっているんですけど、うん、まあ、基本的には自治体の財政構造の改善にはつながるし、社会的な影響としてはちょっとこの前の震災の影響が小さいというよりもどちらかというと原発の影響ですね、
はい、
原発の影響がどうかというのはちょっと不明朗なところがありますけども、その影響がすんなり収束すれば、うん、5% だとあまり影響はないんじゃないでしょうかね。
あ、
実体生活にはですね、それよりか、まあ、今度も公務員の給与削減とかですね、そういうふうにこう全体がこう給与削減とか経済縮小とかいうこうな状況下にあって、うん、もしこのまま強行すると、うん、ますます落ち込むという、ね、うん、結果は、まあ、これはある程度予想されるところですけども、これがクリアされればですね、だから、まあ、消費税というのは経済論上は一番無駄の少ない税源ですから、取りパクでも少ないしですね、財政の回復のためには一番いいというのはもうこれ誰でも経済学となら認めるところなので、どういうふうな状況下でどのくらいで実施するかというのさえ、まあ、間違わなければ、悪影響それほどはないと。
はい、こういうことがですね、まあ、我々の手元には、まあ、ラジオですので数式をお見せすることできないですけれども、詳しくは、まあ、先生のホームページか何か持ってらっしゃるんですか。
いや、そんな、まあ、我々の論文はどちらかと誰が見ても見ただけで嫌という感じの誰ですかね、昔作家の人が大学でちょっと感じたときに、こんな数学の化け物でもなく分野はやりたくないと言ったという、うん、ちょうどテレビでおっしゃってて僕聞いてたことがありますが、まあ確かに、うん、特に文化系だと思い込んで見られたりすると、う
ん、まあ、びっくりしますね、うん、
大抵のよりは
まあ僕も得意な方ではないので、ちょっと二の足を踏んでしまう分野ではあるんですけれども、でもこういう形があってそれにはめて、まあ、例えば国なら国、うん、それからまあ企業なら企業がいろんな予測を立てて社会というのは動いてるんだなというのは面白いですね。
まあ、企業はまあ企業用の、まあ、これじゃないような感じのモデルもちろんございますけどね、ここの企業というのは、まあ、どちらかというと経営感覚で動きますからですね、経営の方でしょうね。こういった私どものやつはどちらかというと集団だったらば、うん、あんまりめちゃめちゃな動きにはならないだろうと、うん、一人一人は勝手にやって、まあ、勝手に自由に動いても、集団の動きというのはその時の、文化的背景とか経済水準とか生活条件とかですね、そういうものでこう見た時には、まあ、合理的な判断をして集団としては動いていくだろうという仮定のもとに数式を立てますから、集団がもう突然、まあ、オウム真理教、今日が今話題になってますけど、オウム真理教みたいに、ね、もうとんでもない集団がですね、とんでもないことをしたり、そうなるとまたちょっと、ただまあそういったのも統計的には誤差範囲内ぐらいのレベルのものと、そうとは言い切れないもう突然の大きな変動ということとの差がありますから、
まあ、でも先ほど先生コンピューターの進化とともに伸びてきたところがあるとおっしゃってたんで、まあ、本当にコンピューターに進月歩というか秒針分歩ぐらいで進んでるそうですから、ますますこれで軽量経済学どんどん発展していきそうですね、
う
ん、
どうでしょうね、なかなか面倒だしあまり生産性が上がらないっていうか、
そうですか、
私どものやつはだいたい一つやるのに2年はかかるんですね。
でもコンピューターが進化したら作業を、ね、
進化しても、うん、さあこまでも計算速度が速いだけですから、うん、襟分けるとか、はい、その妥当なものがどれかっていうのと、それから全体の組み合わせが動きというのは、うん、なかなかコンピューターではできなくて、自分でやってみて、でその結果で、あ、これは使える、これは使えないっていうことの取捨選択は、そうですね、コンピューターのソフトがどんなに、うん、上がってもまだ100年はそこら無理なんじゃないでしょうかね。
そうですか、
やはり人間の判断力というのをコンピューターが真似できないと難 しいですから、まあ、手順が今までだったら例えば計算が時間かけられなかったらちょっと省いたところを計算を押しまくればここまでやりたいとかで、まあ、だんだんそれの精度を高めるための手続きというのはもうどんなになってもどんどんこう加わっていったり、今までまあ無視したことをこれぐらいだったら入れてみてやってみようかということもあったりするんで、全体のトータルの人間のやる判断というのは変わらないんじゃないでしょうかね。まあ、そういった意味では、まあ、我々の研究は少し時間がかかるのを理解してもらうのが一番だと思いますね。もう今みたいになんか年に 何本も論文書けとかいうような風潮だと計量経済学とは生き延びていきませんね。
あ、なるほど。じゃあ長い目で俺の研究を見てくれと。
そうですね、まあ、俺はもうそろそろ終わりだと思いますけど今後の人をやるとですね、まあ、これはどんな、うん、特に基礎的な科学というのはどこの分野でも一緒だと思うんですけど、
1世代2世代で完成するものではな
ないし、まあ、これに対もその一つの地域とか一つの国のモデルを作るにも、まあ、なんだかんだで先ほど言いました2年とか3年かかって、まあ、それまでにちょこちょこ出せるものはたくさんないことはないんですけど、まあ、できてから出そうするとやっぱりちゃんとしたらもうそんなに書けませんですかね。そうするとやっぱり生産効率の悪い学問だということに、現在ではだからこういった学問に生産効率を上げるのが我々から言わせるともうおかしくて、まあ、経済ですから本来は生産効率とコストベネフィットとかコストパフォーマンスをもちろん考えるんですけどそうじゃない分野がたくさんあるので、まあ、こういったものも例えば豊橋で作ったのがそのままガマ合流で使えるとかそのまま豊橋豊川で使えるとかってことは絶対ありえないし、そういった意味では、まあ、その参考にして作ると、まあ、時間的には短縮できますけどね、全く新しい研究の名が何恥じないものだとやっぱりかなり時間が来るんですよね。
その奥深さの魅力にも山口先生は取りつかれて長く研究をしてらっしゃる、
まあ、私はどちらかというとこう趣味が高じてこの分野に入ったからおっしゃる通りだと思いますいまだに楽しくやってます。
いやでも自分が、ね、立てた予測とかで世の中が動いたりするとほら見たことかとなんか面白く上から見られるんじゃないですか。
そんなことないですね。どちらかというと、まあ、私のやつは結構あの国とかあのこの前までは観光もやってたんですけど、はい、それから、まあ都とかですね、東京都とかでは前から好かれてるんですけど、うん、まあ、どっちかというともうちょっとこうきちんとはっきりと主張してこちらの予測のスタンスで考えてほしかったなっていう方が強いですよね、
はい、知らないうちに僕らも先生のあの予想した社会の中で経済活動をやっているわけなんですね。
まあ、私がやったというか、まあ、国なんかが持っているですね、そういうもので、まあ、いろんな政策とか特に大きなやつはですね必ずもうそうですね1960年ぐらいからもう絶対そういうのが背景にあってそれの理論に基づいた結論をベースにして大きな政策を動いているんですね。ですからそういった意味では、まあ、経常経済学とというか社会経済学ともですね自分自身と国民全体に対して責任があると思いますから、
うん、なるほど、まあ、大事な分野ですね、
うん、まあ、本人はそう思ってます
ということで、経量経済学という分野ですね、今日は、技科大の山口先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらって、それが 今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山口先生の業界用語は
地域軽量経済モデル。地域軽量経済モデルっていうのは、地域経済学の知識と、地域に関する情報ですね。それを軽量経済学という方法を用いて、多数の連立方程式の体系ですね、これは皆さんが中学ぐらいに習う連立方程式を見ていただくと考えていくと、それの複雑なものです。そういうことを使いましていろんなシミュレーションを行うことができるモデルのことです。地域経済学は地域と経済の、合体した分野ですけれども、軽量経済学というのは経済学と数学と統計学が、三位一体というふうによく言うんですが、一緒になった学問で、それにコンピューターを使いながら膨大な計算を行って、いろんなモデルを作るということになります。そういったことで、いろんなですね、各種社会経済指標、人口の動きとか所得の動きとか生産の動きとか、土地とかですね、そういったものを、検討することができるようになると思います。
今週豊橋に植物工場が誕生しました。植物工場は正式にはイノベーティブグリーンハウスって言いまして、イメージとしてはまさに革新的なビニールハウスとでも言いましょうか。すごい断熱性能があって、太陽光をすごく取り入れられて、空調光合成などコンピューターが遠隔から完全管理、外界から完全に隔離されることによって、今までの農業みたいにベテラン農家だけが持つ勘に頼らなくても最高の野菜が収穫できる、そんな農業レボリューションが可能になるんです。このプロジェクトは技科大はもちろんのこと、石黒農材とシンフォニアテクノロジーとガステックサービス、日本オペレーターといった地元企業が参画して進められています。今週火曜日に観光式が行われまして、早速今月24日、まずはトマトの栽培から始めます。3000株のトマトを水耕栽培で育てまして、9月半ばまでには記念すべき最初のトマトが収穫できそうだということです。皆さんもご存知かもしれませんが、もともと豊橋は全国屈指のトマトの名産地で、1000平方メートルあたり年間30トンぐらい収穫している場所です。でも今回イノベーティブグリーンハウスが目指すのは1000平方メートルあたり年間50トンのトマトの収穫です。今は30トン、これからは50トンを目指します。量だけではない、品質も最高のものができます。外界と隔離された施設は完全に水やり栄養やりがコントロールできるので、高糖度な桃太郎トマトがどっさり収穫できるはずなんです。思えば豊橋はビニールハウスなど施設栽培に早くから取り組んだ土地であり、21世紀になってイノベーティブグリーンハウスにおいてもやっぱり豊橋というのは自然なことなのかもしれません。農業王国豊橋は今技科大のテクノロジーで進み始めています。技科大、スーパーコンピューターだってスマホだって、コンピューターってやつは命令がなきゃただの箱、命令だって英語話してとか車作ってとかそういうのじゃダメで、電気流して電気止めてとかそんな単純なことしか実はやらないんです。でもその単純な命令をうず高く積み上げた先で、コンピューターは英語も話し車も作るわけです。次週7月21日の天白の城は、その単純な命令の集まり、プログラムをよりスピーディーに走らせるためには並べ方に工夫がいるよってお話、情報知能工学系藤戸俊博先生に聞きます。お楽しみに。